大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
All right, we've been talking about school-related topics, and what kind of school-related topic have we got today?
Well, I thought we'd talk about homeroom. So we've been talking about elementary schools a lot recently, and there is something that the U.S. and Japan have in common at that level. In most cases, kids have one main teacher for the day, their homeroom teacher, and he or she will teach math, language, and most of the other subjects in that same classroom, though kids will usually change rooms and teachers for special subjects such as music or art or physical education, also known as PE. But things change in junior high school. In Japan, students are assigned to a homeroom, and they will stay in that classroom for most of the day. They have a homeroom teacher as a sort of anchor, but teachers assigned to specific subjects will move from room to room during the day. Now, in most cases in the U.S., it's the students who move from classroom to classroom, not the teachers. When I was in junior high school, I was assigned to a homeroom with a specific group of students and a homeroom teacher. However, the homeroom period was very brief, perhaps only 15 or 20 minutes if I remember correctly. During homeroom, our teacher would take attendance and make any necessary school announcements before sending us off to the first period of the day. After that, I moved from classroom to classroom for each subject, each time with a different teacher and often with different classmates from class to class. This system continued in high school. Now, part of the reason for this is that many classes, such as math and English, are separated into ability levels. I tended to see a lot of the same classmates in advanced classes, but for classes such as art, music, and PE, there was no differentiation in ability level. Now, some U.S. schools have eliminated homeroom altogether, and instead they just add 5 or 10 minutes to the first class of the day to allow the teacher to make announcements and take attendance. The Japanese system encourages a strong bond among students in each homeroom and with each homeroom teacher. And while I can see the advantages of this, I have to admit I preferred the variety of studying with lots of different classmates and teachers throughout the day in the U.S.
Mm-hmm. May I ask you one thing?
Sure.
You know, I've seen movies, American movies, where in high schools there were, lockers outside the classrooms.
Oh, exactly. Lots of lockers. So junior high and high school.
Uh-huh.
Because the students were changing classrooms all the time, they didn't have just one desk to keep their things. So all of the students had their own lockers.
I see.
Yeah. And so, it was interesting, too. They could decorate, you know, you'd see people decorating the insides of the lockers with lots of photos or stickers, little posters.
Boyfriend's photos.
Of course, yes.
Oh, right. Okay. なるほど。さて、今回はですね、ホームルームということが、まあ、中心的な話題なんですけれども、これはまあ、日米である程度共通していることですけれども、まあ、小学校レベルでは普通、まあ、ホームルームがあって、ホームルームの先生がいて、何組っていうのは、固定されていて、特別なクラス、例えば、体育をやるって言えば、体育館に行ってとかですね、音楽は音楽の教室に行って、まあ、そういうことを除けば、一つのクラスにいるわけなんですけれども、中学校に入るとこれが変わってしまうということですね。つまり、アメリカでは中学高校ってのは生徒の方が必要に応じて別々の教室に移動していく、こういうことなんですね。ですからちょっとどうでしょうか。私はあの途中でスーザンさんに質問しましたけれども、アメリカのハイスクールものの映画なんかで廊下に必ずガーッとこうロッカーがたくさん並んでいて、答えの説明の中でですね、みんな自分の持ち物をですね、テキストなんかでもそのロッカー入れておいて、中をいろいろデコレーションしたりなんかして、まあ多分だからボーイフレンドやガールフレンドの写真貼ってあったりなんかしてね、ということはその中学や高校の場合、学校にいる間はその自分のロッカーが自分の家みたいな、そういう感覚になるのかなと思いました。スーザンさんの話の後半でですね、数学 math それから English、 これはまあ国語ってことになりますかね、日本の場合、はですね、 ability level 能力別で分かれてる、へーと、まあ思いました。というのは日本の場合、大学でもですね、英語の授業はプレイスメントテストみたいなものをやって、能力別に分けている大学がたくさんありますね。しかし、このですね、数学の授業が、あ、 能力別に分かれるの、へーとかね、なんかそういう新鮮な驚きがちょっとありましたね。僕そんなのやってたら惨めな結果だったと思うんだよね。てら本当に中学高校はですね、数学、数って見えただけでですね、もう鳥肌が立っちゃう、ジンマシンができちゃうぐらいの、そういう感じでした。
Actually, that happens in elementary schools as well. Sometimes there are different classes for different levels too, for English and for math.
Wow! Even in elementary schools, oh my goodness, so competitive! I can't believe this! 大変だね、アメリカは。本当に小学校でも能力別にしちゃうの？ちょっと辛いね、僕はね。と思いました。All right, let's go on to the phrases.
Okay, the first one is to take attendance. To take attendance, you can also say to take roll. This means to check to see if all of the students are present in the class. And when the teacher calls out your name, you respond here or present. Now, this event is also known as roll call.So you could say, with such a large class, taking attendance takes a long time.
そうですよね。さあ、出席を取るっていうのは英語で何て言ったらいいでしょうか？ということですね。Take attendance。あるいはですね、ROLL と書いて roll と言います。で、これは roll call という言い方もするんですよと言っていましたけれども、じゃあ、名前呼ばれたら出席取るときに何て答えるかっていうと、まあ、二つ紹介してくれましたね。here というふうに答えるか、present と答えるかですね。gift とは答えないのね。とかなんかくだらないこと言っちゃって、そのプレゼントじゃないんだよって言うんですけどね。Alright, would you repeat it please?
Sure. With such a large class, taking attendance takes a long time.
というわけですね。Alright, what's number two?
Okay, well, for number two, this is what happens when you decide not to go to class. So I want to introduce three expressions that all mean the same thing. First, to cut class, then to skip school, and finally, to play hooky. Okay, all of these things mean that you are intentionally missing school,often for no good reason, really. It's not because you're sick, it's just because you decided not to go. So maybe some of the bad students might decide to cut class. So cut class can mean all day, or it can mean just one class. Skip school means usually skipping the whole day, missing the whole day of school. And to play hooky is interesting because it means it can be used both for school or sometimes for work.So sometimes if people decide they really don't want to go to work for one day, they say, oh, I'm going to play hooky today. So you could say, for example, Jen got into trouble for skipping school yesterday.
さあ、多くの皆さんが知りたいと思っている表現だと思いますね。学校をサボるとか、授業をサボるとか、まあこのサボるって言い方は大体ですね、風邪をひいたとか、体の調子が悪いとか、あるいは何か正当な理由があるという場合に普通サボるとは言わないので、これはですね、まさしくこのサボるにあたるような表現で、cut class ですね。これはまあ、一個だけ授業をサボる場合でも使えるので、その目的の場合に便利ですね。skip school というのは、普通は一日学校休んじゃうことになる。それから、play hooky というのは、hooky っていう単語が h-o-o-k-y。 この単語を覚えておきましょう。で、これは仕事でも学校でも使える表現だということであります。日本語でも仕事もサボると言えるし、学校もサボると言えるので、これは結構便利な表現だなということですね。これがまた動詞が play って言ってるからね。ということで、もう一度例文お願いしましょう。Would you repeat it, please?
Okay. Jen got in trouble for skipping school yesterday.
ね。というわけで、サボるとやばいことになることもあるんだよ、ということですね。これ聞いて、あ、実は皆さんの中にも今日サボっちゃったっていう方いらっしゃるかもしれませんね。See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus。
こんにちは、大杉正明です。皆さんに嬉しいお知らせがあります。いよいよこの番組のテキストがインターネットで簡単に購入できるようになりました。 voicetrack.jp にあるバナーから PDF 形式のテキストを入手することができます。まずは第1回から第60回までが用意されていますが、10回ずつの単位で購入が可能です。あの音は一体実際にはどんな英語なんだろうか、あそこの英語どういうスペリングなんだろう、こんな疑問にお答えできると思います。さあ、ぜひテキストをダウンロードして皆さんの学習の手助けとしてください。オリンピス